小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は干支にちなんで馬の話を紹介しましたね。
はい、今年は馬年だというのでね、
はい、
でね、馬の話ってとってもいいのがあるもんですからね、もう一回聞いてもらいたいんですよ今日も、
はい、
それはね、北海道に住んでらっしゃるアイヌの人たちがね、伝えてる話で、炎の馬と言われてるんですけどね、
はい、
これ
は
あの茅野茂さんとおっしゃる、あの参議院議員にもなった方が、ご自身アイヌの人なんですけども、日本語に訳されてね、
うん、
でそれ僕彼の許可を得て読みやすい日本語にしたものがあるんですね、
うん、
それを福音館書店のあの日本の昔話という5冊の本に収めてあるんですけどね、うん、とってもいい話なので、かいつまんで読んでいきますが、大事なところは読みますけどね、
はい、
聞いていただきたい、うん、私は子供の頃から大きな川のほとりの広い家に一人で暮らしている若者でした。家のそばには天にも届くほどの大きな太いエゾマツが一本立っているだけで、他には一軒の家もありませんでした。私は父や母の顔を見た覚えもなく、他に人の影すら見たことがありませんでした。どうしてこのような広い家に一人で暮らしていたのかも知りません。生き物で一緒にいるものといえば、一匹の白い犬だけでした。私はこの犬と遊んで育ちました。川へ魚を取りに行くときも、山へ焚き木を取りに行くときも、いつも一緒でした。私の家の近くには大きな川が流れていて、私の家から河原も川もよく見えました。ある年の夏の初め頃、河原の方から賑やかな声が聞こえてきました。今まで人の声など聞いたことがなかったので、はて何事だろうと思って家の中から、茅で編んだ壁を指先で開いて河原の方を覗いてみました。声の主は娘たちでした。大勢の娘たちが川で水浴びをしたり、水をかけ合ったりして楽しそうに遊んでいます。石の上には着物がぐるっと丸めていくつも置いてありました。これはきっと神の娘たちだな。私はそう思って美しい娘たちの姿に見とれていましたが、そのうちに自分が人間であることを忘れて、どの娘か妻に欲しいものだと考えました。私はそっと家を出て、着物を乗せてある石にこっそり近づき、丸めた着物を一つ取って戻りました。それからまた茅の壁の隙間から娘たちの水浴びを見ていました。何も知らない神の娘たちは夕方近くまで遊んでいましたが、辺りが暗くなってくると着物をまとい始めました。その時初めて一人の娘の着物がないことに気がつきました。神の娘たちはみんなであちこち探し始めましたが、見つかりません。やがて辺りを見回して私の一軒家を見つけました。どうするかなと思って見ていると、着物のない娘が体を手で隠すようにしてやってきました。娘は家の入り口に立って言いました。アイヌの若者よ、私の着物を返してください。私は神の国に住んでいる王子主義の神、チビヤクカムイです。私たちは一年に一度だけアイヌの国へ遊びに来ることができるのです。今年はこの川に来ましたけれども、着物がなければ神の国へ帰ることができません。どうぞ返してください。私が黙っていると、娘はそこに座り込んで、着物を返してくれたら神の娘の私と結婚できるよう、その手立てを教えてあげましょうと泣きながら言いました。私はとうとう着物を返してやりました。神の娘は急いで着物をまとうと、改めて座り直して話し始めました。まだ若い娘の私が恥ずかしい裸の姿をあなたに見られたからには、私はあなたと結婚しなくてはなりませんけれども、それには二人の兄の許しがいります。私の上の兄は火花の神アペメルと言い、下の兄は氷の神カンチューと言います。兄たちはきっとあなたを試すでしょう。その試練を見事乗り切ることができたら、私たちは結婚できるのです。明日になったら神の国の私の家に来なさい。道筋はあなたの犬に教えておきます。神の娘はそう言い終わると家の外へ出ていきました。それから祭壇のところで舞を舞うような仕草を二度三度繰り返したかと思うと、大きな扇子の姿になって大空へ舞い上がり、雲間に消えていきました。というわけですね。それでその白い犬というのがですね、彼を連れて 木に登っていくんですね。さっき出てきた大きなエゾマツをですね、垂直に登っていくんですよ。不思議な話なんですけどね。それで、その垂直の木をですね、登っていくと、木が揺れてね、で、パチンコのようにポーンと飛ばされるんです、最後に。犬と一緒に。で、どのくらい飛ばされたのか、飛んだのかわからないほど長い間飛んでいくと、やがて人間の国と全く別の国に着きました。その国に着くと白い犬はどんどん走り出したので私は後を追って走りました。しばらく行くと一軒の家があり、白い犬はそこに立ち止まりました。そう私は家の前に立って案内を請うため、えんと咳払いをしました。すると家の中からどうぞお入りなさいという女の声がしました。そこで腰をかがめて静かに入ると、私に着物を取られたあの神の娘が一人で座っていました。アイヌの若者よ、私の言うことをよく聞きなさい。これからアペメルとカンチューの兄があなたを試すことになるでしょう。その試練に耐えられたら私たちは結婚できます。耐えられなかったら私たちは夫婦になることはできません。私の持っている宝物をあなたに授けましょう。まさかの時に役立つはずです。神の娘はそう言って一本の扇をくれました。扇の片面には氷の絵が描いてあり、もう片面には太陽の絵が描いてありました。で、その扇を懐に入れていくんですね。で、神の住まいらしい立派な家の前まで来ると、神の気品を備えた男が一頭の馬の靴輪を掴んで立っていました。で、私が黙って礼拝すると、その男は、私は上の兄のアペメルだ。妹が欲しければ、この馬に乗って、神の国の上の果てまで6度、神の国の下の果てまで6度かけてみよう。そうすれば妹を嫁にやろう。と言った。見るとその馬はまるで炎の塊に4本の足をつけたような恐ろしい姿をしていた。私が手綱を受け取ってさっと飛び乗ると、馬は激しく炎の尾を引きながら神の国の神の果てを目指して走り出した。私はたちまち炎に包まれ、今にも焼け死にそうになったので、神の娘がくれたあの扇を取り出し、氷の絵の方で仰いでみた。すると冷たい風と氷が降り注ぎ、少しも暑さを感じなくなった。そうやって私は無事に神の国の神の果てまで6度、下の果てまで6度走り終えた。私がアペメルの目の前で馬を止め、ひらりと飛び降りるとアペメルは驚きのあまり、魂が体から飛び出さないように口と鼻を両手で押さえた。これはアイヌの人の驚きの表情なんですけどね。やがてアペメルは、今までどんな偉い神もこの馬に乗っただけで焼け死んだ。誰一人として生きて馬から降りた者はいなかった。お前は本当にアイヌなのだろうか、と言って私を褒めてくれた。そして、さあ早く弟の漢中のところへ行け。そこの試練に耐えることができたら妹を嫁にやろう。で、白犬にまた連れられてですね、今度別な神の住まいに行くんです。そうするとそこにアペメルによく似た神が氷の馬を連れて出てきた。そして、私は下の兄の漢中だ。妹が欲しければこの馬に乗って神の国の神の果てまで6度、神の国の下の果てまで6度かけてみよう。そうすれば妹を嫁にやろう。私はさっと氷の馬に飛び乗り、神の国の神の果てまでして走り出した。けれども私はたちまち氷、今にも凍え死にそうになったので、神の娘がくれたあの扇を取り出し、太陽の絵の方で仰いでみた。すると氷はたちまち音を立てて溶け落ち、その音は雷鳴のようにあたりに響き渡った。そうやって私は無事に神の国の神の果てまで6度、下の果てまで6度走り終えた。私が漢中の目の前で馬を止め、ひらりと飛び降りると、漢中は驚きのあまり、魂が体から飛び出さないように、口と鼻を両手で押さえた。やがて漢中は、今までどんな偉い神も、この馬に乗っただけで、凍え死んだ。誰一人として生きて馬から降りた者はいなかった。お前は本当にアイヌなんだろうか、と言って私を褒めてくれたってですね。それで、今度はお兄さんの神の方へ戻ります。そうすると兄の方はですね、炎の馬と氷の馬に乗ったが、最後どんな度胸のある神でも生きて戻ってきた者はいなかった。お前は本当にアイヌなのか。約束だから妹をアイヌの国へ連れて行き嫁にするがよい、と言って妹をくれると言ってくれた。で、急いで娘のところへ行った。で、娘は家の外まで出て私を迎えてくれた。そして、あの宝の扇がなかったらあなたは死ぬところでした。 私も力いっぱいあなたを守った甲斐がありましたと言って、私を家の中へ招き入れてくれた。そして二人で薄手の鍋でご飯を炊いて、薄手の立派なお椀に山盛りに盛ってくれて、薄手のお膳に乗せ一膳の箸を添えて私の前に差し出してくれた。これ結婚の承諾の儀式なんだそうですけどね、うんうん、で私は丁寧に御神してから、お椀のご飯を半分食べ、残りの半分を神の娘の前に押しやった。娘はお膳を受け取ると、神に6回、下に6回丁寧に押しいただいてから、お椀に残っていたご飯を食べた。これはアイヌの国でも神の国でも同じ結婚の儀式なのであるというわけですね。で、こうやって結婚していくわけですけどね。で、最後には自分はもう神の国へ帰ると言って、これはもともと神の娘だからね、うん、人間の国に長くいられなくて、で神の国へ帰ってしまうんです。それでその神の娘の計らいで人間の妻が来ましてね、それで子供も栄えたという話で終わるんですけどね、うん、さっきのその馬ね、はい、炎の馬と氷の馬、うんうん、すさまじいファンタジーですよね。
そうですね、もう光景が目に浮かびます ね、
素晴らしいですよ、このところ ね、
は
い、なんかこの話もともとね、そのエゾマツを垂直に子犬と一緒に登っていくでしょう、うん、でそれに跳ね飛ばされて遠くまで飛ぶわけですね、うん、で行ったら家があって、うん、二人の兄がいて、うん、でそこで今度は馬が出てくる、うん、ものすごいファンタジーですね。
で扇にその絵が書いてある、太陽と氷と、
氷とね、
それがとても重要な役割
ですね。重要な役割ですね。これ本当、うん、ヨーロッパの人たちだったらこれを魔法の扇という言い方をするんでしょうけど、うん、日本の話では魔法っていう言葉使いませんからね、うん、不思議な力なんですけどね、うん、神から与えられた力なんでしょうけどね、
うん、そうなんですね、うん、神社でこう奉納する時もやっぱりこう舞を舞ったり、
うん、そうですね、
扇を使ったりしてますよね。
そうやってるでしょ、うん、あれですよね、うん、しかもそれが炎と氷というね、うん、はい、両極端ね、
はい、
昔話って極端が好きなんですよね、はい、暑いとなったらもう炎になっちゃうし、うん、冷たいとなったら氷になっちゃうと、はい、うんと極端ね、
うん、
でしかもそれがピシャッとこう扇がね、うん、一方で仰ぐと冷たくなり、一方で仰ぐと熱くなるという、うん、そういう不思議な扇ですね、うん、
やっぱりこれはアイヌならではのこう寒い土地だから氷が出てきたり、
そうでしょう、
太陽はありがたかったり、そうですよ、そういう意味なんでしょう
ね。そう思いますね、うん、すごいファンタジーだと思うな、うん、でもこれ初めの方今読んで聞いていただいて分かると思うけども、明らかに天人女房ですよね。
そうです
ね、羽衣の話ですね、はい、
うん、
衣を盗むところね、
うんうん、
だから僕は初めてこれその茅野さんの翻訳で読んだ時に、あ、これ羽衣だなと思ったんですよね、
うんうんうん、
で後の方はだいぶ違いますけどね、はい、アイヌらしいその展開をしてるけど、うん、天人女房の話、いわゆる日本で普通羽衣って言いますけど、あの話は世界的に分布した話なんですよね、
うんうん、
で日本では三保の松原に天女が舞い降りてっていうんで、すごい日本的な感じに言いますけども、うん、実はあれは世界的な話ね、
うんうん、
その一環なのね、うん、でアイヌの人たちってのはもともと北の方の、北から来たわけですからね、ですから南の方だけじゃなくて日本に北からの文化も入ってきてるというのがよくわかりますよね、これでね、
うんうん、
だからとても大事な話だと思いますね、
うん、
これはもう絵本なんかにしたら素晴らしいんじゃないかな。
でもタイトルは炎の
馬にした、そう、うん、炎の馬というふうに茅野さんはおっしゃっていましたね、
うん、
でそれを僕変えてないんですけどね、タイトルは変えない、
うんうん、
だけど最初のところまあ読めば誰でも、あ、羽衣の話だなというふうに分かるからね、うん、
はい、
それはもうそれでいいんだろうと思っているんですけどね、
うん、炎の馬、氷の馬ってしないんですね。
あ、そうかそうかね、そういうやり方もありますね、はい、
うんうん、
なるほど、炎の馬、氷の馬ね、
うんうんうん、
茅野さんはそうね、炎の馬だけで発表してらしたから、うん、僕はそれを尊重したんですけどね、
うんうん、
アイヌの方々のね、話ってのはこういうね、スケールの大きな話が多いんですよ、
う
ん、
そうですね、うん、世界がまた違うところにもあるという、
そうなんです、うん、そうそう、全く別のところにちゃんと家があったりさ、なんかするわけでしょ、うんうん、で馬がいてというね、うん、とっても面白い世界ね、
うんうん、
それから変身するところね、
ええ、
最初の方でさ、娘が帰っていってしまうでしょ、帰っていくときに祭壇の前で舞を舞うような仕草をしてって言ってますね、はい、
うん、
あれね、どうもアイヌの人の話にはよく出てくるんですね、テントの行き来するときになんかちょっと一つの仕草が必要みたいね、
うん、
ふっとか、うん、日本の本土の 話ですとね、例えば鶴女房みたいな話でも、うん、その仕草ないんですよ、うん、鶴女房の話ってさ、あの、鶴を助けるでしょ、はい、と夜になると娘が現れて、で止めてくださいって言って妻になりますね。で今度は最後に旗織りしてるところを見られたら、私は正体を見られたらもういられませんって言って鶴になって飛んでいってしまいました、とこういうふうに言うわけですよね、うんうん、その時にね、そのさっきの仕草がないんですよ。
そうですね、
日本の場合は、うん、不思議なんですけどね、アイヌの時にはこれ決まってるんですね、うん、この話だけじゃなくてね、さっきのところもう一回読むとね、神の娘はそう言い終わると家の外へ出て行きました。それから祭壇のところで舞を舞うような仕草を二度三度繰り返したかと思うと、大きな扇子の姿になって大空へ舞い上がり雲間に消えていきました、うん、ここで扇子という鳥に変わるんですね。
鳥なんですね。
鳥なんです、うん、それで大きな鳥らしいですけどね、うん、鳥になってそれで飛んでいくというふうにね、うんうん、あの人間の姿のまま飛んでいくんじゃないんですよ、うん、そこで鳥に変わるね、うん、これ逆に言うと地上のアイヌの世界を降りる時もですね、うん、大抵扇子の姿で飛んできて、うん、で地面にパッと降りた途端に人間になるという語り方をするんですね、うん、これはアイヌの人たちの独特です。日本の場合はそれがないんですね、うん、いきなり鶴になって行ってしまいましたってことなんですね、うんうん、日本の場合にもその元来はね、鶴女房が旗織りしてるとこ見られて、うん、鶴になって飛んでいくときに何か仕草があったのかもしれないんですけどね、うん、それはでも僕はまだ日本の昔話の中では見つけてないですね、うん、想像できるんですよ、うん、何か仕草があってね、うん、それで行ったっていうの、うんうん、だけどどうもね、本土の話の中ではそれを述べてる昔話はない、今のところはね、うん、だからこの天と地の行き来のところね、はい、そこだけ取り上げても昔話ってとても面白い、ね、不思議な、
そうですね、この話は美しくて本当スケールの大きな、
スケールの大きな話でしょ、
話で力強さもありますね、
うん、力強さありますね、でそこでそのさっきの馬がね、はい、大事な役割をしているわけね、前回もお話したように、どうも馬と人間との付き合いってすっごい古いみたいだからね、歴史的に言ってもね、ですからこういうふうに馬にまつわるいい話っていっぱいあるんでしょうね、
2週続けて今年の干支にまつわるお話を紹介いたしましたけれども、先生は馬年、年男ですよね。
そうなんですよ、
今年1年はどんな年にしたいと思いますか。
僕はね、まだあの、まあ年だけれども元気なのでね、
はい、
その今やっている昔話大学のね、皆さんが昔話のことをよく理解してもらいたいんで、
はい、
その努力をまだ続けようと思ってます。
はい、じゃあ馬のように全国を駆け回ってください。
馬のようにね。
はい。さて、来週は久しぶりにリスナーの皆さんからいただいたメッセージに先生に答えていただこうと思いますので、よろしくお願いします。
はい、はい、楽しみにしてます。
それでは、小澤先生、どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。